今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、4月になりました。春らんまん、本当になんだか毎日幸せな気分っていう方も多いのではないでしょうか。そして4月といえば様々なことがこうスタートする、そんな季節です。皆様はいかがお過ごしでしょうか。今回のテーマはその4月にふさわしく、フレッシュな大学生と話をしようというふうに、テーマを作りました。夢いっぱいのフレッシュなお客様です。関西大学社会学部社会学科1回生鎌田ゆずさんに今日はお話を伺います。鎌田ゆずさん、こんにちは。
こんにちは。
あ、かわいい。もう第一声から皆さんこの声です。かわいいですね。はい。関西大学社会学部社会学科1回生。
はい。
鎌田ゆずさん。名前がかわいいです。これ、ゆずってどなたがつけたんですか？
私の父が。
私の父。実はですね、その鎌田さんにお越しいただいたのは、鎌田さんが、ラジオカフェでちょっとこうなんか、アルバイトじゃなくてボランティアをしてくださってて、今度大学生になるんですっていうふうな、春休みにお越しいただいて本当にありがとうございます。はい。今のご気分はって思いますか？どうですか、ラジオカフェでしばらくこういう放送の仕事を見て、そんなに回数はなかったと思うんですが、はいはい、なんか感想ってあります？働くお姉さんを見て。
感想、まずは皆さん優しいなと思ったのと、
優しいです。
いろんな方が来ているなっていう印象がありました。
いろんな方っていうのは、まあラジオカフェは番組を作ってらっしゃる方が出たり入ったりするっていう、はい、そんな場所ですけども、そういうところは感じられましたか？
感じました。
そうですか。これから大学生になるわけですけれども、はい、まあ、社会を垣間見たという感じですよね。
はい。
なんか、いや、早く社会人になりたいなとか、そんな感じはありましたか？まだまだだな。
まだ、まだ、もう少し学生でいたいという感じです。
そりゃそうです。はい。さあ、この入学された、入学式もあったんですよね。
はい。
はい、
4月1日に
大学で。4月1日、はい、本当にあったんですね。4月1日に。はい。はい、関西大学。はい。場所はどちらにあるんですか？
千里山の方にキャンパスがあります。
そうですか。
はい、
私もですね、もう本当に大昔のことですけれども、なんかテスト、受験で、行ったことがあると思うんですけど、その時は多分場所が違ったかなって思うんだけど、はい、なんか大きな学校だったなっていう、はい、そういう印象があるんですが、どうでしょうか、今のこの関西大学ってどんな大学なんですか？
まずはキャンパスがとても広くて、大学一周するのに自転車が欲しいなって思うぐらい広いですね。
そうですか。はい、いろんな学部はあると思うんですけども、はい、それは全部同じ敷地内というか、同じ場所に、その千里山にあるんですか？
情報関係の学部とかは、はい、高槻にもう一つキャンパスがあるので、そっちにある学部もあります。
そうですか。はい。はい、そして、その入学式なんですけれども、今はですね、去年入学した大学生は、ずっとと授業がなくって、はい、本当に入学した気持ちになかなかなれなくって、
はい、
もう本当にその休学したとか まあ、いろんなこう話を聞きますけれども、今回入学式って実際にあったんですか？
はい、学部や専攻ごとに時間別だったんですけど、実際に対面式で。
対面式で。そうですか、はい、やっぱりそれに去年入学した人が初めてみんなと会って、
はい、
1年経ってようやく大学に入ったという気持ちになれたというふうな話を聞くと、
はい、
鎌田さんはそうやって実際に対面式で入学式できてよかったですね。
はい、よかったです。
そうですか、
はい、
そしてこの社会学部社会学科で専攻ってあると思うんですけれども、はい、鎌田さんは何を専攻されるんですか？
はい、私は社会システムデザイン専攻といって、では
い、
社会とビジネスに関する知識を深めながら現代にある課題をの解決策を考えるというような学部で専攻になってます。
あ、そうなんですか、
はい、
この社会学部には他に専攻科目ってあると思うんですけど、
はい
はい、他はどういうのがあるんですか？
社会専攻と心理専攻、
はい、
あとはメディア専攻と私が行く社会システムデザイン専攻の4つの専攻があります。
あ、そうですか、
はい、
その4つの中でこの社会システムデザインを専攻しようって思った理由っていうのはどういう感じなんですか、はい、なぜなんでしょう？
私は将来地域活性化に携われる職業に就きたいと考えています、はい、
あ、そうなんですか。地域活性化に携わる職業って例えばどんな仕事があるかなって思いますか？
公務員とか、
はい、
あとはその地域活性化に特化した会社とかもあります。
はいはい、その4つの中でこの社会システムデザインを専攻に選んだっていうのはなぜなんでしょう？
その地域活性化をしたい、将来したいっていうのに元に学生の間に少しでもそのような知識を蓄えたいなと思って選びました。
そうですか、
はい、
子どもの頃の経験が昔からそういうことを考えたとか、うん、なんかきっかけってあったんですか？
私は小学生の登下校の時に、
はい、
地域の方が横断歩道に立ってくださって、私たちが安全に登下校できるように見守ってくださっていたんですけど、
見守りたい、
はい、そうですが、中学高校生になるにつれてそういう地域の方とのつながりがすごく減ったなっていう風に感じていて、もっともっと様々な年代がこう関わり合える地域にしていきたいなっていう風に思ったのがきっかけです。
あ、そうですか、はい、あれですよね、中高と進むにつれてその地域からやや離れた高校に進学した、はい、中学に進学したっていうところで、はい、そういう見守られる感じが、
はい、
ややそういうコミュニケーションもやっぱり少なくなるんですか？
はい、ちょっと少ない、小学生の時よりかはやっぱり少なくなったなっていうふうに感じます。
あ、そうですか、はい、京都はいいなって思うのは、
はい、
このいろんな学区に分かれてますよね、
はい、
そうするとその学区のその力っていうか地域の人の結びつきってすごいなっていうふうに思うんですけども、
はい、
鎌田さんが住んでらっしゃる地域もやっぱりそういうところがあったんじゃないですか？
はい、ありましたね、
はい、で隣の、まあおばあちゃんが、
はい、
ゆずちゃん、
はい、
最近どないしてんのって、
はい、
勉強うまくいってるのとか、
はい、
なんかそういうこともあるんじゃないかなと、こう京都の街を歩いてると、うん、そういう、こう関係性が今も地蔵盆もあるじゃないですか、
はい、
そうすると地域の結びつきってすごくなんか残ってるっていう、
うん、
地域に思うんですけども、
はい、
やっぱりそれは、子どものゆずちゃんにもすごくいいものとして残ってるんですかね、
はいはい、う
ん、
残ってます
残
ってますね。
そうですか。その関西大学のこの社会学部で、
はい、
そういう地域いろんなこの勉強ができるようですね、この専攻では、
はい、
経営面の 勉強もできるし、うん、そういうフィールドワーク的なこともできそうと、
はい、
いうことで、この入学式を経てですね、まだ終わったばっかりなんですけども、はい、どうですか、印象というのは、その高校時代と違って、うん、やっぱり大学ってあの校舎も違うし、
はい、
あの人数も違うし、はい、でこれまでは女子校っていうわけじゃないですよね。
はい、共学でした。
共学、そうですか、はい、どんな印象を持ちましたか。
まずは人数がとても多いので、
はい、
そのいろんな人と関わり合いたいなっていうのはありますね。
そうですよね、いろんな人と、まあ、出会えるっていう、はい、面もありますし、はい、あのもちろん勉強もいろいろできるかなって思うんですけれども、
はい、
その、地域における課題という話もありましたけど、
はい、
鎌田ゆずさんが今の立場で、うん、なんかこういうことをもっとあのよくしたいなとか解決したいなって思う、この社会問題というほどじゃないですけど、うん、なんかありますか。
はい、これはあのさっきも話したんですけど、はい、地域コミュニティをもっともっと広げたいなっていうふうに思ってて、人と人とのつながりを増やして、もっと地域を明るくしたいっていうのと、今はすごい災害も多いので、そういう時にもっと助け合える地域を作っていきたいなっていうふうに思ってます。
あ、そうですか。
はい、
そういうこうつながれるチャンスっていうのは、うん、あのなんかこういうこともできるなとか、なんかアイディアってあります。
アイディア、
うん、なかなか今はあのこう特にあのコロナ禍と言われる、うん、今のこの時期、
はい、
なかなかつ隣とつながることさえなかなか難しいというところで、
はい、
やっぱりそれが社会全体の課題かもしれませんね、
はい、
まあそれはあの期待できるっていう感じなんですが、うん、いろいろ勉強していただいて、
はい、
あのこの社会を良くしていただきたいなと思うんですが、
はい、
この大学生活これからスタートするんですけれども、はい、なんかこういうことはやってみたいなとか、なんかまずこれだけはしたいっていうことはありますか。部活どうするんですか。
部活はまだ特に何も考えてないんですけど、何かしらのダンスはしたいな。
何かしらのダンスはしたい、
はい、考えてます。
そうですか。あの今のその知ってる範囲で言うと、何かしらのダンスってどういうものがあるんですか。部活っていうかサークル活動として、
私が気になってるのは、はい、あの祭りとかで踊るよさこいのサークルがあるんですけど、
はい、
それはちょっと気になるなっていう感じです。
そうですか、はい、あの学生祭典とかああいうところで、あの各いろんな大学の学生が参加して、はい、そのよさこい踊りとか、
はい、
あのいろんな時にもう本当に年中それも結構いろんな地方に行ってるんじゃないですか。よさこい系の人たちは、はい、よさこい系の人たちってね、
はい、
そうですか。それはでも結構人数多いじゃないですか。それとみんなしてるって感じがするんで、なんかせっかくなんでもうちょっと違う変わったことはしません
全然まだまだこれから考え中ですね。
あ、それはそうですか、はい、まあそういうこうよさこいみたいな、みんながあれは本当に大学生としてやりがいのあることっていうか、いろんな発表の場があっていいですよね、
はい、
はい。その他、まあ、そういう部活サークル活動以外に、
うん、
あの勉強系でこれだけはしたいなとか、うん、なんかこういうことをあの目指すとか、
うん、
なんかありますか、目標みたいなことは。
目標授業でもあるんですけど、
はい、
実際にその問題を探しに自分でこう現地に出て学ぶっていうのは一応授業でもあるんですけど、やっぱりそれはしたいなっていうふうに思います。
フィールドワーク的な、はい
はい、
今あれですよね、あの商店街とかそれからいろんなその社会課題を解決するというふうな感じのそのゼミって割合あるかなって、
はい、多いと思います。
そうですか、はい、そうやってそしていろんな地域の人と、うん、すごくコミュニケーションを取って結びつくと、はい、いいですね、
はい、
これはみんなが期待するところですよね、
はい、
はい、これはなかなか楽しみです。さあ、この後はこれまでに鎌田さんが長年打ち込んできたチアダンスのお話を伺います。今日からグリーンコミュニケーション、引き続きこの春大学生になったばかりという鎌田ゆずさんにお話を伺います。さあ、ここからは長年打ち込んでこられたチアダンスのお話なんですが、この鎌田ゆずという、私このゆずという名前結構気に入ってるんですけどお父さんがつけたってなんかお聞きしたと思うんですが、はい、冬に生まれたんですか？
いや、私は10月生まれですね。
10月生まれ、ゆず、はい、の季節だったからっていう、なんでつけたのって聞いたことあります？
ありますね、
はい、なんて答えましたか、お父さんは？
はい、私兄がいるんですけど、
はい、
兄が奇変がつく漢字でなんですけど、全員兄弟全員を奇変がつく漢字で一文字で漢字にしたいっていうのがあって、
お父さんが、
はいはい、それでまあ、
ちなみに言って差し支えないなら、はい、お兄さん弟はなんていう名前なんですか？
兄がジンで、
ジン、
あ、弟がタツキ。
ジンは奇変ですか？
はい、奇変に奏でるみたいな感じの、
すごい、はい、
書いてジンで、弟が樹木の樹でタツキですね。
おお、それお父さんがつけられたお名前、はい、父さん、
父と母で話し合って
話し合ってお父さんセンスありますねそうですか、なんか改名できるならゆずっていう名前がいいなと、なんか、いい名前やねって友達から言われたことあるんじゃないですか？なんかもう名前聞いただけでこの人は可愛いって思うと思うんですけど、
いや昔はよく言っていただいたと思います、ね、
そうですか、はい、結構名前って第一印象っていうか、うん、お父さんに感謝、ありがとうお父さんって感じですさあ、ここからは長年打ち込んでこられたチアダンスのお話なんですけれども、
はい、
チアリーディング、ラジオ聞いてらっしゃる方、チアリーディングって知ってるけどチアダンスって何、うん、っていうふうに思っておられるかもしれません、
はいはい、
このチアダンスってどういうもんなんですか？チアリーディングと違うんですか？
はい、チアダンスはチアリーディングから派生したスポーツで、
はい、
チアリーディングは主にアクロバットや組体操と踊りを、その3つを主としてるんですけど、チアダンスはそのチアリーディングのダンスの部分、踊りの部分に特に特化してるのがチアダンスです。
大きな違いはどういうところにありますか？
大きな違いはチアダンスには組体操がないというところですね。
はい、ということは、はい、チアリーディングは立体的、よく私たちがイメージするのは、はい、三段重ねみたいになって、
うん、はい、
ポーンとそのトップの人を上に放り投げて、
はい、
放り投げて大丈夫っていう感じなんですけれども、はい、そういう立体的な感じがチアリーディングなんですが、
はい、
チアダンスはそういう、こう上にリフトしたりっていうことはないんですか？
はい、なくて、新体操に近い感じですね。
ああ、床から、床っていうか地面からは
なるべく足を離れないと。はい、
特徴としては、見た目の特徴としてはどういうことがありますか？
見た目の特徴はやっぱり床から基本足を
離れない
っていうの、
スピード感とかこの体型の作り方とか、なんかルールってあるんですか？
やっぱりチームで揃ってるっていうのが一番大事かなっていうふうに思います。
おお、はい、うん、決まりっていうか、これはしたらダメっていうのは、その 地面から離れてこうリフトなどはしないっていうこと以外に、
うん、
これはしないというのは他にはないんですか？
特にないですね。
あ、そうですか。そしていろんなそのダンスしながら体型を変化させていくっていう、はい、まあそういう感じですか？
はい、そうです。
それがすごくスピード感があってという、
はい、そうです。
その活躍の場面っていうのはどういう時なんですか？
まあ競技になる場合もあって、大会に出たり全国大会に出たりするっていうのも一つなんですけど、あとは野球やアメフトの応援に行くっていうのもあります。
ああ、そうなんですか。はい、はい、実際にそうやって行かれたことってあるんですか？はい、
私が中学生の時に甲子園に行って応援させてもらいました。
そうですか。それはプロ野球の応援ですか？
高校野球ですね。
あ、高校野球。
はい、
今春の選抜が、
はい、
それは真夏ということですか？夏の甲子園。
夏も春も行ったことあります。
夏も春も、
はい、
それはその京都のチームを応援するためにっていうことですか？
母校ですね。
母校
の応援に。
つまり
龍谷大平安の応援に行ってました
。すごいじゃないですか。結構龍谷大平安っていうのは成績がいいっていうか、
はい、
勝ち進む場面が結構あるかなって思うんですけど、うん、
はい、
地方大会の時からもそういう応援ってするんですか？
地方大会は基本準決勝決勝には行きます。
お、
甲子園になると毎回行くって感じ。
毎回行く。龍谷大平安が、はい、その甲子園でどれぐらい勝ち進んだ経験ってどれぐらい、鎌田さんが見た中ではなんか 1,2 回は勝ってるんですかね？
勝ってますね。結構勝ってた印象があります。
あ、そうですか、はい、それは試合の前にそのチアダンスが登場するんですか？
試合中ですね。
試合中それやってる時に登場したらみんなびっ、はい、それ試合中って本当に試合中ですか？
はい、試合中のその野球で自分たちが攻める番になった時。
おー、うん、踊ってダンスして応援するっていうそんな感じなんですか？
はい。
それはということは観客席で踊るんじゃなく、
観客席の階段で並んで踊るって感じですね。吹奏楽の演奏に合わせて踊る。
おー、それはすごい、
はい、
そうするとあんまりこう体型作ったりとか、うん、激しい動きをするっていう感じじゃなくて、
はい、
個々のそのダンス、
はい、
体の動きによって、
はい、
応援の気持ちを表すって。
そうです
ね。いやー、これはいいですねそうするとこの中継されてるテレビの映像なんかにも映る可能性が、
はい、あります。
その映ったことあるんですか？
あります。
そうですかさあ、このチアダンス皆さん似合うっていうそういうこう見た目を想像していただいて、なぜこのチアダンスを始めたんでしょうか？はい、なんかきっかけってあったんですか？
はい、はい、これは私の父がすごくサッカーが好きで、今もあるんですけど、京都のプロサッカーチーム京都サンガ FC のキッズチアができた時に入れてくれて、そこからチアを始めたのがきっかけです。
ということはそのゆずと名付けたお父さんが、
はい、
ゆず、はい、ちょっとこういうのサンガ FC でキッズチア募集してるんやけど、はい、みたいな、そんな感じなんですか？
はい、そうです。で連れて行ってもらったって感じです。
今行ってもらったっていう生かされたんじゃなくて、連れて行ってもらったっていう感謝なんですか？
はい、そうですね。
その最初ってそう、コーナーあるからしなさいっていう感じなんですか？
まあ
その時はしたらっていう感じ。
年長とかだったので、
はい、
あんまり全然覚えてないんですけど、初めはすごくあんまりこう自分から行ったっていう感じではなくて、連れて行かれたっていう方が初めは正しかったです。
はい、もう誘導ですよね。はい。そしてその京都サンガ FC のキッズチア、でもチアリーディングなんですよね。はい、今はチアダンスですが、
はい、
チアリーディングといえば先ほど教えていただいたその立体的にリフトがあるっていう感じなんですけども、
はい、
それを その年長さんの時から始めていつまでされたんですか？
小学校6年生までチアリーディングをしてました。
すごい。最初は連れて行かれたっていう感じだけど、はい、小学校6年まで続けようと思ったのはゆずさん自身の、はい、その考えなんですか？
はい、はい、そうです、ね、
そうですか。このチアリーディングって子供のチアリーディングなんか何人ぐらいでするんですか？
結構人数が多くて50人とかそれ以上いたと思います、
は
い、
おで、その佐賀の試合がある時に、はい、キッズチアたちが、はい、毎回その応援するっていうチアするっていう感じなんですか？
はい、だいたいホームゲームの時は
西京極球場で、
はいはい、の時は最初に踊ったりハーフタイムに踊ったりっていうのをさせてもらいました。
おう、アウェーっていうか、はい、そのどっか出かけてっていう
っていうのはなかったですね。
あ、そうですか、はい、そうするとホームゲームでまあキッズなんで、
はい、
そのサンガの試合があるときにという。そうすると年間どれぐらいなんですか？
年間でも15回とか。
あ、そのぐらい。結構な。それも結構楽しいから続けられたっていう感じなんでしょうか？
はい、はい、そうです。
はい、それからですね、時間がどんどんなくなってきたんですが、中1から高3まで、
はい、
ここからは部活でチアダンスに変わったんですよね、
はいはい、
これはなぜチアリーディングじゃなくてチアダンスに変えたんでしょうか？はい、
もともとチアリーディングだと思って部活のを見に行ったんですけど、その時にしてたのがチアダンスだったんですけど、もう先輩方がすごいかっこよくて、もう入ろうすぐ決めました。
はい、でこの練習がなかなか厳しい。
はい、
はい、どんな日々だったんでしょう？
毎日、ほとんど毎日練習してたんですけど、やっぱり踊るのは楽しかったので続けたという感じです。
そうですか、はい、ほぼ毎日っていうのは、はい、例えば授業が終わって、
はい、
それから練習時間ってどれぐらい練習するんですか？
平日は2時間3時間ぐらいで、はい、土日は4時間以上とかそれぐらいしてました。
部活の休みってどうなんですか？土日は休みとかそんなんじゃなく、
はい、土日はだいたいあるという感じでしたね。
そしてお正月、お盆
お正月は4日間ぐらいは休みがあって、三が日から始めるっていう年もありました。
そうですか、はい、まあ、その大変な部活を、これは6年間続けたことになるんですけれども、はい、でこれから春大学生になったんですが、
はい、はい、
この部活は、チアダンスの部活は鎌田さんにとって何が良かったかなって、こういうものを得たっていうことを最後に伺います。
はい、はい、まずは表現することの楽しさをすごい教えてくれた競技だったなっていうふうに感じています。
はい、
でそしてあとは周りの人がいるから今の自分がいるっていうのと、努力することの大切さや継続することの大切さっていうのをチアダンスに教えてもらったかなっていうふうに思います。
あ、そうですか、はい、その長い間にはやめてしまいたいって思ったこともあると思うんですけど、はい、続けられたのは一言で言うと何だと思いますか？
表現することが好きだった
から。あ、好きだったということですね、はい、それはこの大学のこの新しい生活の中でも続けたいと思うということですね。
はい、
そうですか、わかりました、はい、夢いっぱいの今日は鎌田ゆずさんにお話を伺いました。この番組は足立病院ローバー都市建築事務所、文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。鎌田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。